おはようございます。ハロウィン翌朝の渋谷のゴミ拾いをするために帰国するキングコング西野です。完全にいいやつです。さて、今日も相変わらずエンターテイメントの話です。このサロンの中でも以前から何度も言っておりますが、お客さんの時間をどこまで設計するか、エンターテイナーはどこまでをエンターテイメントと呼ぶかはとても重要な議題だと思っております。例えば、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」は実際の放送尺が22から23分だったのですが、当時少年たちは番組放送後にマクドナルドに集まっては、あのシーンにはこういう意味が含まれている、あのキャラクターの正体はと1時間近く議論しました。作品の中に議論しろを作ることで、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」は毎週1時間半ほどのエンターテイメントを提供していたわけですね。さて、今回の西野亮廣光る絵本展にエッフェル塔では、煙突町のプテルブヤールが大変な人気を博しました。順番待ちの列が途絶えることがない人気コンテンツで、お客さん満足度も間違いなく高かったのですが、少し気になったことがありました。それは、VR ゴーグルを外した後のお客さんの動きです。お客さんは、面白かったと口々に言っていましたが、しかしながら、比較的早く、次の話題に移っていました。家族や恋人や友達と、一緒に VR をプレイしているのに、感想を言い合う時間があまりありませんでした。新世紀エヴァンゲリオンと比較すると、議論しろが少なかったのだと思います。原因は、VR で、視線のハンドルは握れたものの、同じストーリーを見ていたからに尽きるでしょう。主人公のプテルとルミッチをどの角度から見るかという選択権はお客さんに委ねられていますが、プテルとルミッチのストーリーを見ることは義務付けられているんですね。つまり、プテルとルミッチをいじめたいじめっ子のその後の行動、かっこストーリーを追うことはできないのです。ただ、この問題を突破できるのが、VR のあるべき姿だと僕は思っていて、ニューヨークの廃墟ビルで上演されているスリープノーモアという舞台はまさにそれ。お客さんは、自分が見たいストーリーを自分の意思で選ぶことができます。マクベスさんのストーリーを追いたければ、マクベスさんの後をついて回り、バンクオーさんのストーリーを追いたいたければ、バンクオーさんの後をついて回る。誰についていくか？かっこ、誰のストーリーを追いかけるか？で、内容が大きく変わりますので、終演後、そっちは、どうだった？という会話が生まれます。スリープノーモアも、エヴァンゲリオン同様、議論しろがデザインされ、上演時間外のエンターテイメントを提供できていたわけですね。映画、煙突町のプテルで明らかになりますが、煙突町のプテルの登場人物は、一人一人にストーリーがあり、正義があります。そして、多くの人が共感するのは、いじめっ子のアントニオ君のストーリーだと思います。映画、煙突町のプテルでは、そのあたりを掘り下げるのですが、とはいえ、映画も、ストーリーを選ぶことはできません。最初から最後まで、アントニオ君を追いかけることは、できないのです。煙突町のプテル VR の次回作は、この問題を解決してくれるものであると思います。お客さんが、どのキャラクターについていくか、かっこ、どのストーリーを見るか、を決めることができる作品です。そうすれば、プレイ後に、君は誰についていった？そっちはどうだった？という会話が生まれます。これからの VR は、VR で完結させちゃったらダメで、プレイ後のコミュニケーション、かっこ、議論、までを設計した方が良さそうです。西野亮廣光る絵本展にエッフェル塔の会場で、そんなことを思いました。ちょっと実現に向けて、動いてみます。てなわけで、これから帰国します。11月1日の朝に、黒の上下をドレスコードに、渋谷で会いましょう。誰でも参加可です。現場からは以上です。追伸。11月にフラノに行くことになったよ。楽しみ。